もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、53歳です。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
49歳です。49
歳。お子さんは？
2人おります。
2人、何歳ですか？
娘が23です。
はい。
息子が20歳です。
で、今4人で生活してる。
まあ、母親がおります、私
の。お母さん何歳ですか？
はい、73です。
73。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
娘がですね、
23歳のお嬢
さん。はい、そうです。はい。はい、娘が、まあ、大学を卒業して、今、デザイナーとして働いているんですけれども、
はい。
まあ、大学の時から、ちょっと、精神的に不安定になることがありまして、
はい。お嬢さんが精神的に不安定というのは、はい、具体的に言うと一つどんなことでもいいですから、
まあ、人をこう、なんていうんですかね、避けるというか、
はいはい、
普段はまあ、そんなにその社交的ではないっていうことはないんですね。仕事も、まあ、どちらかというと、責任持った仕事をすぐにこなしてた感じらしいんですけどもね、1年目から、
はい、
ただそれが非常に負荷が高くてですね、はい、徹夜が何日も続いたり、
はい、
っていうことで、それで会社って何なんだろうみたいな感じで悩んでしまったり、
はい、
で大変だなとは思っていたんですけど、まあ、卒業したんであまりその口出すのもどうかと思って、
はい、
ちょっと距離を置いていたんですよ、
はい、
で、まあ、もうゴールデンウィークの終わりの頃に僕のところに連絡がありまして、
はい、
お父さん暇だよなんて言って、それでまあちょっと行ってみたところ、行った途端にこう泣き出してみたり、
泣き出した、
僕に対してもこう怒ってみたりで、まあ、うちがあんまりもともと家族仲が良くなかったもんですから、
うん、
まあ、特にまあそれは僕と母とか父親の関係のことなんですけども、
うん、
今でいうところの DV の、まあ、まんま家庭でしたったんですよね。
あなたのお父さんが、
はい、
暴力、あなたのお母さんに暴力を振るうと、
僕もそうだったし、
妻にも子供にも暴力を振るっていたということですか？
はい、そうです。
その後暴力はどの程度？
いや、ひどい時には毎日ですね。
毎日
仕事でなんか気に入らないことがあれば当たり散らすっていう形ですね。殴るは毎日じゃないですけど、
うん、
当たり散らして怒鳴りつけて何とかしてっていうのはもう普通でした。
それであれですか、その会社では非常に人当たりのいい、
父親は仕事の面では誰もこう悪口を言う人はいなかったんです。で、認められていたにはいたんですけども、
だから今 DV って言ったのは家で DV であって、外では非常に外面は良かったんですよね。
おおむねそうだと思います。
うん、ですよね、
ええ、
で、そのお父さんと今はどうなってるんですか？
もう10年ちょっと前ですけど、
はい、
僕もちょっと自分で仕事をしたりしていてですね、
はい、
そうしたところ、まあ、父親の、まあ、退職して暇だったりして、そうするとこうその仕事に、僕が仕事で、まあ、手前味噌ですけどちょこちょこうまくはいってきたんですよ、
はい、
それを妬んでその口を出してきまして、
はい、
そこで喧嘩になって叩き出したんですね。
叩き出したっていうのは、はい、あなたがお父さんを叩き出したってこと？
そうです、
はいはいはい、
追い出しました。で、はい、ただそれがただ単にその親子喧嘩で追い出したっていうよりも、それを今度母親に八つ当たりっていう形でまた始めたもんですから、警察沙汰みたいな格好になったんですね。
はいはい。
まあ、包丁を持ち出して、電話包丁を持ち出して刺そうとしたり、
うん、
パイプレンチって結構5、6キロあるようなレンチがあるんですけど、
うん、
それで殴りかかってきたりって、そういうことをして、警察に何度も来てもらったりしたんですよ、
うん、
ただそれでも母親が正式に訴えなかったもんですから、結局警察としたらそこでちょっとお説教して終わりっていう格好になってしまって、それ何度も繰り返してたんですね。
今このお父さんは何歳ですか？
あ、もう死んでいません。
何年前ですか、亡くなったの？
4、5年前だと思います。
4、5年前。何歳ですか、亡くなられたのは？
やっぱ3歳だと思います。
73歳。
はい。ただ母親がそれで、もう安心しているのかと思ったところ、
うん、
今度は母親が結局父親と同じようなことを最近出しまして、父親が足なさい汗こせって言ってた、こう押し付けるようなことを あの孫に、まあ、別に私の娘ですね、
うん、
に言ったりとかですね、あの恨み事を並べたりっていうようなことを最近し始めたりし
てたんですよ。まあ、お父さんにやられてるからその恨みが孫の方に出てるんでしょうね。
まあ、多分そうだと思うんです。だから、うん、あの娘や息子にはあの家に帰ってくる必要ないよっていうことは言ってあるので、
うん、
それはそれでいいと思ってるんですけど、ただ娘がその精神的に追い込まれたりして、じゃあそれに対して何か手助けができないのかなっていうのがあるんですね。
うん、だけどあなたから見ると、この精神的におかしくなったのはあなたのお父さんとお母さんとの関係だということですね。
はい、そうです。
大変難しい話だと思いますけども、今日はあのスタジオに幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
こんにちは。
あ、どうもよろしくお願いします。
あの開口一番こんなこと言ってしまったら、あなた結構短気ですから。
いや、
短気なんですよ。そうでしょ。
はい、そうだと思います。
短気なんですよね、すごく。だから一見見るとお嬢さんがあのお父さんどうしたらいいと、お父さん会いたいとか来ているのでね、言葉の流れから見るとすごく包容力のあるお父さんと思うんで見えるんですけども、言葉の端々にものすごい短気なものが出てるんですね。今から私に話してもきっとあなたはね、こうして僕を責めるんだよ、どこを責めるんだいっていうんでね、その責められる意識で聞かれると思うんですけども、
はい、
責めてはいないので。
いえいえ、それは構いません、お願いします。
じゃあ、いいですか。
はい、
あのまずね、今あなたがどんな状況か、これお嬢さんではないんです、実は。
自分のことだと。
私は今日はあなたと73歳のお母さんの問題だと思ってるんです。
はい、
この問題が今日まで来てしまって、あなたがお母さんという大きな力に乗り越えられない結果がどうなったかというと、
はい、
自分の孤独感、
はい、
子育ての行き詰まり、つまり何かというと、はい、お父さんは君たちの味方だからと僕は言っていたんだけれども、
はい、
子供からするとお父さんが守って出したと思ってないんですね。ですから非常にお父さん自身が寂しい、
はい、
非常に子供との関係が希薄になってるはずなんです。
はい、そうです。はい、
だけど僕としてはこの両親から守られた環境の中での価値観では精一杯僕がされて嫌なことを子供にはさせまいとして頑張ったっていうのがもうひしひしとわかるのは、娘さんも話したくなかったと思うんですよ。でも家を出なさいと、
はい、
あの時に僕が家を出ていたらもっと楽だったのに、僕は出れなかったのね。お母さんが出さなかったから、あなたのお母さんが。
でもまあ、あの確かにあの自分ではどこかそのもう突き放すまでできない。
お母さんそれ知ってますから。この息子は、
ああなるほど、
とことんなるとしないと。だってあなた優しいですもの、短気だけど。
そうなんですかね。
短気だけど優しいんです。でお父さんするとお父さんもどちらかというとあなたにそっくりなんですよ、きっと。
うん、
似てるんです、ものすごく。
はい、
だから訳は変わらない、短気だしね。
はい、
でお母さんの面白くないところを、面白くないでしょうか、お母さんがなんとなくね。そうするとお父さんたきつけるんですよ。
はい、
本来あなたが DV っていうならば警察呼ぶぐらいにお父さんやるのはね、お父さんもすごく問題です。でもそこまで育ててしまったのはお母さんです。だってお母さん、今も結構元気に生きてるじゃないですか。
元気ですね。
この強さは何だろうってことなんです。
実際それは考えたことあるんです。
そうでしょ？
前一度言われたことがあるんですよ。父親がいなくなってから、死んでから、私はすごい幸せだよ、今はって言ったことがあったんですね。ろくでもなかったんだなっていうのは、
いや、
分かってるつもり
です。どうしてろくでもなかったって言葉、あなたね。
ええ。
自分が今孤独孤立感が来てるんですよ。
そうです。
そうでしょ。
はい、
なんと親に対してろくでもないとかってのは第三者私に向かって言うの。ろくでもない子供があなたが生まれたんですよ。
まあその通りです。
それ言っちゃいけない。あなたが堂々とお母さんに対しての自分のけじめがあったなら、第三者私に対して自分が一番愛してるお母さんのことを、いやあの母親ろくでもないですよって言うこと自体があなたが孤独を招いちゃうんですよ。私がろくでもないって言った時にね、あなたが逆にちょっと先生話変えますけどね、お言葉返しますけども、いくら相談者であっても僕の母親にあなたからろくでもないって言われる筋はないって気持ちの精神を持ってほしいんですよ。わかりますか？
ええー、
分かる？
意味としては分かりますけど、うん、ちょっと実感はできないです。
ということは、やっぱり母親に対してはすごい怒りがあるから。
ええ、それはあります。
ね、でも怒りがあっても、もうあなたが優しいってことは分かってますよね。で、次の段階言ってるのは、あなたがこの孤立感とかうんぬんの最終的な目標は、目的は、あなたの中に罪悪感があったってことなんです、実は。それがこの孤独になっちゃったんです。寂しさの。やったことを間違えてないんです。これしかできなかったの、人間では。でもあなたの優しさが、自分の首を絞めてると、あなたは気づいてほしいってことなんです、私言ってるのは。
それは、うすうす思ってます。そうなんだろうなっていうふうに、今、はっきりおっしゃっていただいて、わかりましたけれども、
ね、そしたら、
そうなんだろうなっていうのは思ってます。
先行きますよ。そしたらね、はい、僕は、お母さんとニュッと話さないって強さが大事なんです。わかりますかしらね。今日のあなたの相談は、自分の優しさの中で、自分の過去のやった行動の中にですね、何としても自分で割り切れない複雑さは何だろうかってことが相談というふうに私は思いましたけれども、相談して、こう私とあなたとやり合っていましたね、話したけど、どうでしたか？
いや、明確になった部分は多かったんですけど、
ありがとう。
まだ釈然としないところも多々あります。
それはもう加藤先生が伺いますけど、釈然としないのは当然ですし、あなたの言葉がすごく素直に感じて、私は嬉しいですよ。
はい。
とにかく幸せになってください。
はい、ありがとうございます。
先生、お願いします。
今、本当に見事にね、あなたの気持ちを分析してくれたと思います。
はい。
でね、あなたのお父さんなんですけどもね、
はい。
あなたのお父さんが、
はい。
あなたにしがみついていたっていうことは分かります？
それはすごく分かりますよ。
要するにお父さんはね、暴力 DV だったって言いますよね。
はい。
で会社はそのいい顔してるけど、会社ってもう心も誰ともつながってなかったんですよ。
だと思います。はい。
それであなたのお父さんはあなたのお母さんとも心がつながってなかったんですよ。
はい。
誰とも人間的なつながりはできてないんです。
はい。
それで孤独の中で暴力を振るいまくってたの。
はい。
いいですか？
ええ、わかります。
お父さんはもうすべての人間関係に失敗してるんです。
はい。
すべての人間関係に失敗して、もうこれが最後というのが命綱の子供なんです。それでもう死に物狂いに子供にしがみついたの。それでだからお父さん とお母さんとの関係も良くないです。良くないっていうのは、よかったらあなたにしがみつかないから。
よくないのは分かってます。
ね、お母さんはしがみつくだけの優しさがないんです。
拒絶する人だろうなっていうふうに思ってました。
拒絶する人ですよ。
そうだと思う。
で、自分に都合の悪い人だったら死んでくれてればいいのにと思ってる人ですよ。それで死んでくれたらなと思ってたお父さん、死んでくれたんだから、これは幸せになるよ。そういうことです。ですから、そういう環境の中であなたは今も成長してきたんです。で、今、49歳の妻と73歳の母親がいるの。
はい。
絶対にやらなきゃならないことは、
はい、
73歳の母親と心の関係は断ち切ること。さっき大原先生の言った対処の仕方、口差し出させてはいけません。これで対処はできます。
はい、それはできます。はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
絶望は人を有毒にする。